新約の2ページになります。新約聖書、マタイの福音書、2章、1節から、12節です。新約聖書マタイの福音書、2章1節から、12節、それでは拝読いたします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか？私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると、見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。以上です。宣教です。誠の王への礼拝と題しまして、大高先生より宣教していただきます。
お祈りをいたしましょう。私たちの救い主、イエス・キリストの父なる神様、尊い名前を心から賛美を申し上げます。あなたの御子であるイエス・キリストのご降誕を待ち望んでおりましたけれども、今日このように共に主のご降誕をお祝いし、礼拝することができますことをありがとうございます。ただ今、あなたの御言葉が読まれました。どうかその御言葉を通して、あなたご自身がお一人お一人に豊かにお語りくださいますようにお願いいたします。聖霊なる神様が豊かにお働きくださいますように。期待を持って主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今年のクリスマスは、マタイが記すクリスマスというテーマを設定しました。それはイエス様の弟子であり、マタイの福音書を記したマタイがどのようにクリスマスの出来事を記録しているか、それをご一緒に見ていくからであります。昨日のキャンドルサービスでは 一章のマタイの福音書の一章18節から25節までを取り上げ、主イエスキリストの誕生の経緯について見ました。聖書にはマタイの福音書以外に他に3つの福音書がありますが、そのうちの一つであるルカの福音書では母マリアに焦点が当てられ、マタイの福音書ではマリアの夫ヨセフにスポットが当てられています。今日の箇所は昨日の続きの箇所でありますが、博士たちが登場します。少々厳密なことを申し上げますと、この博士たちが登場するのは主イエス様がお生まれになってから1年から2年後であったと考えられます。それはルカの福音書の記述と照らし合わせますとそのように言うことができますし、事実ヘロデが行った残忍な行為からもそのことは立証されます。主イエスのご降誕の絵などでは羊飼いと博士たちが同時に登場したかのような印象を持つこともありますが、それは少々不正確と言えます。と言いましても、今日の箇所もクリスマスにふさわしい箇所であることは変わりありません。主イエスが幼い頃、主イエスがお生まれになってしばらくしてから起こった素晴らしい出来事が今日の箇所に記されていますので、この箇所を通して神の御声に聞いてまいります。一章、二章の一節と二節をお読みします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか？私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。まず一節の冒頭は、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時と始まります。ここにはイエス様がお生まれになった時がどのような時代であったのかが書かれています。歴史的な出来事であることがわかります。イエス様がお生まれになった出来事は架空の出来事ではなくて、当時実在した王の時代に起こった出来事であることが明示されます。このヘロデ王は紀元前37年から紀元前4年までユダヤを治めた王でした。その点で主イエスはおそらく紀元前6年頃にお生まれになったと考えられています。ヘロデ王は母親はユダヤ人でしたが、父親は旧約聖書に登場するエサウの系列のエドム人でしたから、ユダヤ人たちの中ではユダヤの王としてはあまり認められていなかったようです。また残虐な王として知られ、その残虐さはマタイの福音書の2章16節以下に記されていますし、自分の妻や息子さえも殺すような王でした。主イエスはそのような王が治めている時代にお生まれになりました。一節後半にはそのような時代の中にあって東の方から博士たちがやってきたことが記されています。おそらく東の方というのはバビロニア地方のことだと考えられます。そして博士と訳されていますが、おそらくは星占いをする占星学者であったと考えられています。もちろんだからといって聖書が星占いをしてよいと教えているわけではありません。聖書ではそのようなことを行うことは禁じられています。博士たちは2節を見ますと次のように言いました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか？私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。博士たちは星を見て星に導かれてきました。新しい聖書では星が昇るのを見たので礼拝するために来ましたと訳されています。博士たちはユダヤ人の王が生まれることを星を通して教えられました。 それはおそらく神の不思議な導きであったのでしょう。彼らは本当に不思議な形でその誕生に気づかされました。そしてすごいところは、この人たちは礼拝しに来たということです。ユダヤ人の王が誕生した。それならば礼拝しに行かなければとなった。この博士たちの理解がどれほどであったのかはわかりませんが、彼らは礼拝を目的に来たわけです。また彼らは素朴で単純な考えを持っていました。ユダヤ人の王が生まれたならば、王宮に行くべきだと。それは当然です。王は王宮で生まれるのが当然だと考えるのは間違っていません。しかし、このケースではそれが当てはまりませんでした。行ってみたら、そこでは生まれていなかった。三節には次のようにあります。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。ここにはヘロデ王の驚き、動揺が記されています。というのは、自分が王であるにもかかわらず、ユダヤ人の王が生まれたと言われたのですから、動揺するのは当然でしょう。3節の後半には、エルサレム中の人も王と同様であったとあります。これはおそらく、ヘロデ王がどんな人間であるのかを知っていたからだと思われます。不穏な空気と言いましょうか。ヘロデ王が何をしだすかわからないといった不安が表されていると考えられます。動揺したヘロデ王は調査を始めます。4節から6節に次のようにあります。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。王はまず学者たちを集めました。そしてキリストはどこで生まれるのかと問いただしました。すると、ユダヤのベツレヘムであることが分かりました。旧約聖書の中に、ユダヤのベツレヘムでメシアが、キリストが生まれることが予言されていました。そして生まれる場所が分かったら、ヘロデは次の行動に移ります。7節と8節です。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。ヘロデは博士たちも呼び寄せました。私が今お読みした聖書では、彼らから星の出現の時間を突き止めたとありますが、最近出版された新しい聖書では、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いたと変わりました。確かにその方がわかりやすい訳ですし、ヘロデの意図が伝わりやすくなりました。と言いますのは、ヘロデの目的は、生まれた子供の今の年齢を、要するにイエス様の年齢を確かめたかったからです。星が現れた時期がいつであったのかを聞くことによって、イエス様の今の年齢を確かめる目的がありました。では年齢を確かめてどうするのか。ヘロデは8節で、私も行って拝むからなどと言っていますが、それは真っ赤な嘘をでして、目的は殺すことでした。それは2章16節以下で明らかになりますし、そこに記されている残忍な事件は、ここでの調査結果に基づいています。16節以下では、ベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させたとあります。その先ほど2歳ぐらいであっただろうというのは、それが一つの根拠になっています。おそらく博士たちは、ヘロデ王がここまで残忍な人間だとは思っていなかったでしょうから、王が言ったことを聞いて出て行きました。9節には次のようにあります。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。 すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。博士たちが出ていきますと、以前見た星が博士たちを先導し、ついには幼子のおられるところまで進んでいき、幼子がいるところの上にとどまりました。エルサレムからベツレヘムまではおよそ8キロ。その8キロを星が導きました。非常に不思議な現象です。多くの学者たちはこの星について突き止めようとしました。いろいろな説が出されました。しかし実際には分かっていません。まあおそらく超自然的な現象、奇跡であって、何かこう彗星が近づいたからといった出来事ゆえではなかったと考えられます。星が導いて幼子がいる家にまで導かれました。そして10節には次のようにあります。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。この10節の喜びの表現はこれ以上ないような表現が使われています。10節を直訳しますと、甚だしく大きな喜びを喜んだとなります。甚だしく大きな喜びを喜んだ。博士たちの喜びが伝わってきます。続けて11節です。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。博士たちは家に入りました。そして母マリアと共におられる幼子を見て、ひれ伏して拝みました。礼拝をしました。この箇所を読むたびに思わされます。博士たちは本当に謙遜な人たちであったと。主イエス様はこの時2歳前後です。おそらく教会のアビアちゃんやタクミ君やそれぐらいの年齢だったと考えられます。その子を見てひれ伏して礼拝する。幼い子供にひれ伏し礼拝する大人たち。また礼拝には捧げ物が伴います。彼らは贈り物として宝の箱を開けて次のものを捧げました。それは黄金、乳香、没薬です。以前、ある先生がこんなことを話しておられました。この博士たちが持ってきたプレゼントは、子供には全くふさわしくないと。確かにそうだと思います。最近私たちに、夫婦にも娘が与えられました。多くの方々が様々なプレゼントをくださいました。衣類、絵本に始まり、食器や様々なものを、まあ、おそらく娘のことを考えてプレゼントをくださいました。ですからどのプレゼントもとても嬉しかった。しかし誰一人、黄金も乳香も没薬もくださらなかった。別にプレゼントしてくださった方を非難しているわけではありません。むしろ黄金、乳香、没薬を持ってこられても困りますし、やはり子供には似つかわしくないように思えます。ただよく考えてみますと、プレゼントをするというときには、一生懸命相手のことを考えるのではないでしょうか。相手のことを思ってプレゼント選びをするのではないでしょうか。博士たちも考えたはずです。その上で黄金、乳香、没薬を持ってきた。まあ、聖書学者たちの中には、この三つのプレゼントのそれぞれに意味があると説明する人もいます。ただ、この博士たちがどこまで意味を持たせて持ってきていたのかは不明です。おそらく博士たちは一生懸命考え、自分たちが持ち得る最も高価なものを捧げたのだろうと思います。そして、ある学者は、これらのプレゼントが、この後で、マリア、ヨセフ、イエス様のエジプトでの生活を支えることになったのだろうと説明します。確かにそうだったかもしれません。 博士たちは一生懸命考え、黄金、乳香、もつ薬を持ってきた。それはこれからお会いしに行く方がどんなお方なのかを考えた上での行動でした。これからお会いする方は王だと。ユダヤ人の王なんだ。明らかに一般的なプレゼントとしては合わないかもしれないが、プレゼントを渡す相手が王であることを考えるとき、これらの捧げ物がふさわしいことがわかります。聖書には、博士たちの信仰については詳しく書かれていませんからわかりませんが、おそらく博士たちはそのように考え、王にふさわしい捧げ物を持参しました。その上で礼拝し、帰っていった。十二節によりますと、夢で警告を受けたので、ヘロデのところには戻らず、別の道から自分の国へ帰っていきました。博士たちは非常に単純な思いを持って素朴に礼拝しに来ました。ユダヤ人の王が生まれる星を発見し、はるばるやってきました。そして主イエスがおられる場所へと導かれ礼拝する。素朴に礼拝するのです。博士たちは王がお生まれになったから礼拝しに来た。博士たちはお生まれになった方がどんな方かを知っていた。王であることを知っていて礼拝しに来ました。私たちも毎週のように教会に集まり礼拝を捧げています。教会に集まってこのようにみんなで礼拝していますが、あなたはどなたを礼拝しているのか分かっておられるでしょうか。博士たちは王が生まれたと聞いてはるばる礼拝へとやってきた。あなたは今どなたを、どのようなお方を礼拝しているのかお分かりでしょうか。私たちは王を礼拝しているのです。それはユダヤ人の王にとどまらない王様です。今日の箇所は、この世の王であるヘロデと、誠の王であるイエス・キリストが対比されています。この世の王であるヘロデは、自分の地位のためならば、人殺しさえも厭わないような人物でした。権力にすがりつき、自分の地位を脅かす者は、家族でも小さな子供であっても殺すような王でした。しかし、誠の王であるイエス・キリストは、羊飼いのように治めてくださるお方です。それは、実はマタイの福音書2章6節の中に表されていますし、他の福音書の中にも記されています。特に新しい聖書では6節がそのように、羊飼いであるお方のように記されています。私たちの主イエス・キリストは、羊飼いのように牧してくださる王です。王ということは、当然国があることでもあります。その国というのは、神の国です。神が支配する国。神の国の王がイエス・キリストです。博士たちがどこまでそのことを理解していたのかはわかりませんが、彼らは王を礼拝した。礼拝するというのは、その礼拝する対象に対して、最高の価値を置くということを意味します。博士たちは、主イエスを最高に価値あるお方として認めていた。一方のエルサレムの人たちは、メシアの誕生の知らせを聞いても、動こうとしなかった。ユダヤ人ではなく、異邦人である博士たちが礼拝した。博士たちが礼拝したイエス・キリストは、神の国の王です。事実、イエス・キリストは、ダビデ王の家系に入っているわけですが、それにとどまらない王なのです。また王であるということは、当然支配者でもあることを意味します。聖書には、すべての支配者がイエス・キリストであると、そのように記されています。私たちは、毎週王なるイエス・キリストを礼拝しています。しかしこの王は、まるで王の立場ではないかのように振る舞われます。威張る王ではなくて、私たちに仕えてくださる王なのです。福音書にそれが表されています。 最終的には十字架の死にまで従われた王でした。私たち人間の罪を背負って十字架にかかって死ぬまでにへり下ってくださる王でした。このお方は無罪の、全く罪を犯さなかったお方です。そのお方が私たちの罪を背負って神の怒りを受けるために十字架にかかられた。私たちはそのようなお方を、そのような王を礼拝しているのです。王宮の上から一般民衆に手を振るような王様ではありません。弱者に寄り添い、嫌われ者に手を差し伸べ、最終的には十字架にかかって私たち罪人のために死ぬ王です。この王を私たちをはじめ全世界の教会は礼拝しています。あなたは毎週どんな思いで礼拝しているでしょうか。なんとなく来て、礼拝がいつの間にかただの習慣になり下がってしまってはいないでしょうか。王であるお方が地上に下り、十字架にかかり、そして復活までされたお方を礼拝しているということを心に留めたい。ここで捧げられている礼拝は、やがて天国でする礼拝を表しています。ヨハネの黙示録に天での礼拝の様子が書かれていますが、私たちはいつか目の前に本当にキリストを見つつ礼拝する日が来ます。黙示録にはそのことがよく書かれています。クリスチャンにとって礼拝こそが生きる中心であることを覚えたい。何よりも礼拝を第一にし、礼拝に生きる私たちでありたい。それが私たちのために死んでくださったお方への正しい応答ではないでしょうか。私たちがイエス・キリストというお方がどういうお方なのかを本当に知るのならば、その応答は礼拝となって現れます。あなたはイエス様のことをどういうお方として理解しているでしょうか。またまだクリスチャンではない方にも知っていただきたいことがあります。それはクリスチャンとは礼拝に生きる人であるということです。年齢は関係ありません。生まれたばかりの赤ちゃんからお年寄りまで、全員で神を、イエス・キリストを礼拝する。十字架にかかられ、復活されたイエス・キリストを礼拝する人たちがクリスチャンです。クリスチャンは目に見えない神の国に生きている人でもあります。日本という場所に生きつつ、目に見えない神の国に生き、神の国の王であるイエス・キリストを礼拝しています。この神の国に、神の国の民となることに、あなたも招かれています。クリスチャンとは、その神の招きを受け取った人たちでもあります。誠の王であるキリストを礼拝する民として、あなたも招かれていることを知っていただきたい。そして一人でも多くの方々と共に、誠の王であるキリストを礼拝したいのです。礼拝こそが、私たちが第一になすべき務めです。これからも礼拝に生きる私たちでありたいと願います。クリスマスの時、イエス様のご降誕をお祝いするとともに、博士たちが素朴に礼拝を捧げたように、私たちも礼拝に生きる民であることを再確認いたしましょう。ひととき語られたことを覚えて黙祷しましょう。 お祈りを捧げます。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見ひれ伏して拝んだ。私たちの救い主であり王であるイエス・キリストの父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。あなたの一人子であるイエス・キリストをこの地上にお送りくださり、私たちを罪と滅びの中から救い出してくださったことを覚えて心から感謝を申し上げます。そして私たちを礼拝の民としてくださり、王であるイエス・キリストを礼拝する者として作り変えてくださったことを覚えて感謝をいたします。私たちが救いの恵みをいつも心に留めながら、王であるイエス・キリストを喜びと感謝を持って礼拝することができますように、時に私たちの心があなたから逸れてしまって礼拝することに対して億劫に感じてしまうような、そのような時であることも私たちは現実としてありますけれども、主よどうぞ憐れんでくださり、あなたの救いの恵みにさらに目が開かれていきますように、そして私たちがいよいよ礼拝する民として整えられ、やがて天の御国であなたを礼拝するその時を待ち望みながら地上の礼拝を行うことができますように助けてください。この御言葉の交わりを心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。